おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲とコーさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。コー・ミスター・サックスマンの推し活歴約20年の忍がお送りしているこのサックスマンラジオは、毎週 Spotify のミュージックプラストークで配信している番組です。 Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外でお聴きの方は私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲の YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。さて、今日は11月最初の配信です。11月3日は文化の日の祝日ですので、家でのんびりされている方も多いかと思います。ここ数日日中は暑いくらいで良い天気が続いていますね。前回の配信ではコー・ミスター・サックスマンはサキソフォンショップ兼スクールのサックスソサエティを2004年11月にオープンし、私も偶然オープン初日にお邪魔させていただいたという内容をお話ししました。この年のタイ旅行は本当にラッキーなことばかりで、サックスソサエティのオープンに立ち会えたことだけでなく、タイの各地で行われたライブにもご一緒させていただくことができました。コーさんだけでなく、前々回の配信でご紹介したジェニファー・キムさんや ETC という今でもタイで大人気のアーティストのライブを間近で見る機会に恵まれました。2004年はコー・ミスター・サックスマンのセカンドアルバムがリリースされた年ですが、 ETC もファーストアルバムをリリースした年で、タイの音楽シーンが少しずつ変化し始めた年だったように感じました。 ETC とコー・ミスター・サックスマンのエピソードも近々ぜひお話しさせていただきたいのですが、まずはサックスソサエティの話に戻りたいと思います。私がサックスソサエティにお邪魔したのは2004年以降今まで何度かあるのですが、2005年の年末にもお邪魔しました。その時の印象は、オープン当初よりも展示されているサキソフォンの種類が増えていたり、壁にはコー・ミスター・サックスマンに関する記事やポスターが展示されていたり、もちろんリリースされたアルバムも展示販売されていました。私はコーさんが使っている楽器に興味があって聞いたことがあるのですが、ピーモーリアという台湾の楽器メーカーのサックスを愛用しているとのことでした。2004年5年頃の私はこのブランドを全く知らなかったですし、いろいろ検索してみたり調べてみてもヒットせずで、当時は日本人のユーザーは少なかったようです。以前はポール・モーリアと呼んでいた気がしますが、今はピー・モーリアという名称に統一されているようで、検索にもたくさんヒットするようになりましたし、最近ではかなり日本での知名度も上がっていて注目されているサキソフォンブランドです。コー・ミスター・サックスマンは長年ピーモーリアのエンドーサーとして PR 活動をしていて、ピーモーリアの楽器を演奏し紹介するコーさんの姿がサックスソサエティの Facebook や各種 SNS のライブ映像で見ることができます。その様子はとにかくサックスに対する愛情を強く感じますので、ぜひサックスソサエティの Facebook などを見てほしいなと思います。ノートにリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。 コウさんの演奏活動を支えてきた台湾のピーモーリアですが、こちらもなんと20周年を迎えたそうです。コウさんやサックスソサエティ、そしてピーモーリアも大きな節目の年を迎えたわけですね。さて、2005年の年末にお邪魔したサックスソサエティでひときわ目を引いたのが、入り口に飾られた大きなのぼりというかポスターでした。これはコー・ミスター・サックスマンの新しいアルバムのポスターでした。2002年12月にファーストアルバム、そして2004年6月にはセカンドアルバムと、タイのメジャーレーベルから2枚のアルバムがリリースされていたわけですが、2005年はコーさん自身の企画によるアルバム The Other Side of Co. Mr. Saxman がリリースされた年でした。タイトルが表しているように、今までのコーさんのアルバムとはまた違った本格的なジャズアルバムでした。このアルバムはシンガポールでキング・オブ・スイングと呼ばれる著名なジャズミュージシャンのジェレミー・モンテイロさんをプロデューサーに迎え、さらにサポートミュージシャンも海外のミュージシャンという本格的なものでした。このアルバムの最大の特徴はジェレミー・モンテイロさんのピアノだと思います。素人の私にはうまく表現できないのですが、旋律が細やかというか繊細というか、とにかく美しいという言葉がぴったりの演奏だと思いました。このアルバムはジャズのスタンダード曲だったり、ジェレミー・モンテイロさんやコーさんの作曲によるものが収録されていて、全12曲たっぷりコーさんのジャズを堪能できる素晴らしいアルバムです。本日ご紹介する楽曲はこのジャズアルバムから誕生した名曲で、今ではコーさんの代表曲とも言える一曲です。コー・ミスター・サックスマンが演奏するソプラノサックスの音色と美しいメロディーをぜひ味わっていただきたいと思います。サックスマンラジオ配信第7回目の本日お届けする曲は The Other Side of Co. Mr. サックスマンからマリブ・サンセット。はい、いかがでしたでしょうか。ジェレミー・モンテイロ作曲のマリブサンセットをお届けしました。ほんと美しい曲ですよね。ピアノとサックスの音が輝いているような印象を受けます。ジェレミー・モンテイロさんは先月タイでライブを行いました。その時の様子やコー・ミスター・サックスマンと再会しサキソフォンパブで一緒に演奏した動画も Facebook にアップされていて、とても感動しました。それに2人のツーショット写真を見てなんだか嬉しくなってしまいました。はい、今日はコーさんってどんな人？パート5ということで、ピーモーリアのサキソフォンとコー・ミスター・サックスマンによるジャズアルバムをご紹介しました。次回パート6では引き続きジャズアルバムの魅力とライブの思い出についてお話しする予定です。それでは素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲と コウさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コウミスターサックスマンのポッドキャストです。 Spotify をご利用の方は番組内でご紹介している楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外でお聞きの方は私のトークのみとなりますのでご了承ください。番組でご紹介した楽曲に関連した YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。天気予報ではまとまった雨が降るようですが、今朝の東京の空はまだ晴れていて、爽やかな朝を迎えました。さて、前回の配信では、コウ・ミスター・サックスマンによる本格的なジャズアルバム The Other Side of Coe をご紹介しました。シンガポールのジャズピアニストキング・オブ・スイングことジェレミー・モンテイロさん作曲によるマリブ・サンセットを聴いていただきましたが、コウさんのソプラノサックスの音色とジェレミー・モンテイロさんのピアノがとにかく美しい曲でしたね。約5年後の2010年にリリースされたアルバム「ハッピーモーメント」ではテナーサックスによるマリブサンセットが収録されました。やはりコウさんにとって特別な楽曲ということですね。こちらはコウ・ミスター・サックスマンによるテナーサックスの音色、低音がとても魅力的な楽曲です。こちらもぜひ聴いていただきたいので、また近々ご紹介させてください。さて、このマリブサンセットですが、実はコウさん、この曲を日本の観客の前で披露したことがあるんです。コウ・ミスター・サックスマンは2008年東京の池袋で行われたジャズピアニスト塩野谷悟さんのコンサートにゲスト出演しました。その時にマリブサンセットを演奏しながら舞台袖から登場した様子を今でも覚えています。この時は本当に感動しました。まさか日本のミュージシャンとのコラボが実現するなんて全く想像していなかったですし、いつかそんな日が来たらいいなぁと思っていた矢先に実現してしまったという私にとって大きな出来事でした。このエピソードは改めてご紹介したいと思っていますが、私の記憶ではこの日以降、少しずつ日本のミュージシャンとコウ・ミスター・サックスマンの交流が始まったという印象があります。つい最近のことのように思えますが、よく考えてみたらスマホも SNS もなかった時代なんですよね。さて、ファーストアルバムのパーワナーやセカンドアルバムのプロターチャイマイがヒットし、ポップスシンガーとしてのイメージも強くなっていったコウ・ミスター・サックスマンでしたが、2005年にジャズアルバム The Other Side of Coe をリリースするなど、コウさんは着実にジャズミュージシャンとしての足元を固めていった印象があります。コウさんのジャズミュージシャンとしての活動で忘れてはならないのがホアヒンインターナショナルジャズフェスティバルです。以前はホアヒンジャズフェスティバルと呼ばれていたイベントです。毎年6月頃に開催されてきたこのジャズフェスティバルは、コウ・ミスター・サックスマンは毎年のように出演し、国内外のアーティストと演奏を行ってきました。ホアヒンはタイの首都バンコクから南西へ約200キロの位置にある静かなビーチリゾートです。車でだいたい3時間ぐらいの距離ですね。ホアヒンインターナショナルジャズフェスティバルはジャズ愛好家として知られる前国王の在位中に始まりました。ホアヒンが王室の避暑地であることから開催地として選ばれたそうです。私がこのイベントについて情報を探し始めた2004年には、 コー・ミスター・サックスマンやジェニファー・キムさんはもちろん参加していましたし、その前年にも参加していたという情報をどこかで見かけた記憶がありますので、おそらく初回から関わっているイベントなのかなと思います。私は残念ながらまだホアヒンインターナショナルジャズフェスティバルに行ったことはないのですが、この時期になると静かなビーチリゾートが一変してとても賑やかな雰囲気になるそうです。毎回必ず海外からジャズミュージシャンを招きセッションをしたり、サックスソサエティのメンバーの演奏を披露していたこともありました。そして日本からも有名なミュージシャンを招いたことでも話題になりました。これはまた機会を改めて紹介しなければならない大切なエピソードです。ホアヒンインターナショナルジャズフェスティバルはコー・ミスター・サックスマンの活動を語る上でとても大切なイベントですが、ホアヒンは他にも様々な演奏活動を行ってきた場所でもあります。2004年11月に私はコーさんやバンドメンバーと一緒にホアヒンまで行ったことがあります。その時はホアヒンのヒルトンホテルで行われたイベントを見学させていただいたのですが、ラナートというタイの木琴を演奏するクンインさんとコー・ミスター・サックスマンのステージを見ることができました。クンインさんはボーイタイバンドとして長年コーさんと共に活動してきたミュージシャンで、ラナート奏者の第一人者です。ホアヒンのゆったりとした雰囲気の中で聴く二人の演奏はとにかく美しくて感動的でした。クンインさんは見た目も個性的な方なので、二人のステージは絵になるなぁという印象でした。私にとってはタイの伝統音楽を現代風にアレンジした楽曲の面白さを感じ始めた時期でもあります。さて今日はホアヒンについてざっくりとご紹介しましたが、コー・ミスター・サックスマンの作品にはホアヒンというタイトルの楽曲があります。ホアヒンのゆったりとした雰囲気を感じていただきながら、ぜひ聴いていただきたいと思います。サックスマンラジオ配信第8回目の本日お届けする曲は The Other Side of Call Mr. サックスマンからホアヒン。はい、いかがでしたでしょうか。ホアヒンをお届けしました。ピアノやベース、ドラムのソロがとても印象的なコー・ミスター・サックスマンが作曲したジャズの名曲です。ホアヒンに同行させてもらった時はチャームでまた別のイベントが待っているというハードスケジュールでした。チャームはホアヒンから車で約30分の距離にある、こちらものんびりとした雰囲気のビーチリゾートです。ここではジャズシンガーのジェニファー・キムさんやまだメジャーデビューしたばかりの ETC と合流し、素晴らしい時間を過ごしました。この続きはまた次回にしたいと思います。今日はコーさんってどんな人？パート6ということで、ホアヒンでのコー・ミスター・サックスマンについてご紹介しました。次回パート7では、チャームでのコー・ミスター・サックスマンと人気バンドとのコラボについてお話ししたいと思っています。今日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは素敵な週末をお過ごしください。サックスマンラジオでした。